特集、高齢者への虐待が起こらない町を目指して。高齢者の身体や心を傷つける高齢者虐待。市内でも残念ながら高齢者への虐待が発生しています。高齢者への虐待は早期に発見することで深刻な事態を防止できます。虐待の種類や要因、虐待と思われる行為を見かけた際の対応などを知り、高齢者への虐待が起こらない、皆が住みよい岩倉市を目指しましょう。高齢者への虐待とは、疑問符。5つあります。1、身体的虐待。叩く、ベッドにくくりつけるなど、外傷を負わせたり、負わそうとする行為。2、心理的虐待。怒鳴る、無視などにより、精神的な苦痛を与える行為。3、経済的虐待。高齢者の家族や親族が高齢者の財産を不当に処分したり使わせないようにする行為。4、性的虐待。排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にするなど高齢者が嫌がる性的な行為。5、介護や世話の放棄等。十分に食事を与えない、長時間放置するなど、介護や世話を放棄、放置する行為。すべて虐待です。高齢者虐待の要因。図、虐待の要因を二つの四角の囲いで表した図です。外側の大きな四角には、社会環境などの要因が、内側の四角には人間関係の要因が表されています。外側の四角、社会環境など四つの要因があります。1、家族や周囲の人の介護に対する無関心。2、老老介護、単身介護の増加。3、希薄な近隣関係、社会から孤立。4、ニーズに合わないケアマネジメント。内側の資格、人間関係、折り合いの悪さ、精神的依存、経済的依存。虐待者、高齢者、それぞれの要因が挙げられています。虐待者、介護疲れ、人格や性格、病気や障害、介護に関する知識不足、生活苦など。高齢者、認知症によりうまく意思を伝えられない。思うように体を動かせず、日常生活に介護・介助が必要。人格や性格、病気や障害など。図終わり。岩倉市の状況。虐待認定件数は平成29年度4件でしたが、令和2年度では、10件に増加し、令和3年度も9件となっています。しかし、この件数は、通報を受けて調査した結果、虐待だと認められたものであり、実際にはもっと多いと考えられます。岩倉市で発生している高齢者虐待の多くは、高齢者本人が、認知症を患っています。 しかし、認知症だけが原因ではなく、経済的な理由や介護疲れなど、様々なことが複合的に重なり、虐待につながっています。図、平成29年度から令和3年度の通報件数、虐待認定件数、それぞれの棒グラフです。平成29年度、通報6件、虐待認定4件。平成30年度、通報11件、虐待認定5件。令和元年度、通報8件、虐待認定6件。令和2年度、通報11件、虐待認定10件。令和3年度、通報15件、虐待認定9件。図終わり。高齢者虐待を防ぐために、地域で支え合いましょう。二重感嘆符。怒鳴り声や大きな物音が聞こえる。天気が悪くても長時間外にいる。居住する家が極端に非衛生的である。など、地域で気になる人がお見えでしたら、お気軽に長寿介護課や岩倉市地域包括支援センター、岩倉東部地域包括支援センターにご連絡ください。皆さんの声かけなどで、高齢者虐待の早期発見や深刻化を防ぐことができます。高齢者や介護する人を温かく見守り、地域からの孤立を防ぎましょう。虐待かな？疑問符。と思ったら、一人で悩まず、まずはご相談ください。相談が入ると、虐待の状況や本人の意思を確認し、長寿介護課や地域包括支援センターの職員、ケアマネジャーが連携し、必要な支援を行います。岩倉市地域包括支援センター担当地区岩倉中学校区所在地佐伯町無料寺2番地1ふれあいセンター2階連絡先電話380303岩倉東部地域包括支援センター担当地区南部中学校区所在地東新町南 M 階 24-5 地域交流センターポプラの家内連絡先電話966553それぞれ建物の写真があります。インタビュー英語。高齢者の皆さんの心身の健康保持や生活安定のために必要な援助を行うための総合相談、権利擁護などを行う地域包括ケアの拠点、地域包括支援センター。そんな高齢者に関する相談窓口である地域包括支援センター職員の森秀和さんに高齢者虐待についてお話を聞いてきました。岩倉市の高齢者虐待の現状について教えてください。市内で発生している高齢者虐待は同居している家族からの身体的虐待、介護や世話の放棄、ネグレクトが多いです。また、 本人にお金を一切使わせないようにしたり、年金を取り上げてしまうなどの経済的虐待も起きています。虐待の認定件数自体は多い年でも10件程度ですが、毎年起きています。尾張北部地域の近隣市町を比べても大きな差はありませんが、表面化していないものもあり、実際にはもっと多いと考えています。そういったものをどのように認知していくのかが課題ですね。高齢者虐待が起きてしまう要因はどのようなものがありますか。高齢者本人が認知症を患っているケースが多く、家族の介護疲れや認知症への理解不足によりイラッとしてしまい、つい手が出てしまうことがあります。また、もともとの家族関係も影響する場合があると思います。一人一人にその年まで生きてきた歴史があり、その中で家族との関係性など複雑な要因が絡まっています。介護する家族にとっては毎日のことなので、当然精神的に疲れてしまいます。そのため介護が大変だという相談を受けた際には、少しでも家族の介護疲れやストレスを軽減できるようにするためにも、デイサービスや短期宿泊サービスなどの介護サービスを提案することが多いです。また、市を中心に認知症に対する理解を広めていくために、講座や講演会を行っています。高齢者虐待が起こる要因となる家族の介護疲れや認知症などは、誰にでも起こりうると思いますが、どうでしょうか。当事者にならないと自分ごとに思えないかもしれませんが、認知症は誰にでも起こりうることであり、高齢になると介護が必要になることもあるため、虐待は誰にでも起こりうることだと思います。関係ないと思わず、自分ごとでもあるという認識を持ってもらえると良いと思います。はじめは注意のつもりで軽く叩いていたが、それが気づかないうちにだんだんエスカレートしてしまい、相手に怪我を負わせてしまった。相手が怯えるほどの声で怒鳴ってしまうなど、虐待になっていくことがあります。また、認知症が進むと困った行動をしてしまう人もいますので、余計にきつく当たってしまうことがあるんだと思います。もし虐待と疑わしいところを見かけたら、どうするとよいでしょうか。虐待かどうかよくわからないけど、虐待かもしれないと思ったら、迷わずに連絡してください。違っていても構いません。それを虐待かどうか判断するのは、地域包括支援センターや市が行います。連絡をいただいたことで、早期発見や早期解決につながります。最後に、悩んでいる人やその家族に伝えたいことはありますか？何か困っていることがあれば、私たちも一緒に考えますので、相談してください。実際にすぐに解決することは難しいかもしれません。相談したから介護をしなくても良くなることはありませんが、介護サービスを使って少し楽になることもあります。実際に自宅でずっと一生懸命に介護をしていた人から相談を受けた際に介護サービスを紹介して、 もっと早くに知りたかったと言われたこともありました。制度やサービスを知らなかったことにより苦労するということもありますので、まずは一人で悩まずに相談してください。写真2枚。1. 岩倉市地域包括支援センター長補佐、主任介護支援専門員、森秀和さん。森さんの座った上半身の写真です。2. どんな相談にも真摯に対応。事務所らしい部屋で机に向かい電話対応をしている森さんの写真です。写真終わり。特集を終わります。